縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。共に賛美いたしましょう。賛美歌21編の236番、236番をもって主を賛美いたします。差し障りのある方はお座りのままで、お立ちいただける方はお立ちください。236番です。
そのままの姿勢で
共に実会を唱和いたします。実会の文面は前座席ポケットのシートをご覧ください。実会、我は万事の神、主、何時を決事不都し、その奴隷たる家より導き出さしし、このなり。何時、我が顔の前に、我のほか何者も他にとすべからず。何時、己のために何の偶像をも刻むべからず。何時の神、主の名を未来に土に運ぶべからず。安息日を覚えて、これを聖とせよ。何時の父母を敬え。何時、殺すなら彼。何時、退院するなら彼。何時、盗むなら彼。何時、その隣に対して、偽りの証を立てるなら彼。何時、その隣の家を貪るなら彼。
お座りください。お祈りいたします。ハレルーヤ。ヤハウェ、父子聖霊なる三位一体の私たちの神様、主の年2025年対抗節第四手術クリスマス聖日の明日、記念すべきこの日を心から感謝し、主を心から褒めたたえます。主イエス・キリストの誕生から2025年を迎え、古代キリスト社がお祝いしてきた聖日を、この遠い異邦人の異教の地において、イエス様の降誕をお祝いする日が来るとは、当時の人々のうち誰が思い描いていたでしょうか。巷ではクリスマスのイルミネーションが輝き、日常のスーパーマーケットやケーキ屋さん、お菓子屋さん、和菓子屋さんに至るまで、クリスマスマーケットが色鮮やかに彩られています。しかし今、聖書を振り返ってイエス様の誕生の下りを見ますと、その生まれは裕福とはとても言い難い馬小屋の貝羽桶でお生まれになられました。イエス様のこの不思議な誕生の下りを、ありえない昔話だ、おとぎ話だと笑い飛ばすことはできるでしょうか。いいえ、イエス様がこの世にお生まれになった、この世にお送りなされた神様のただお一人の御子であり、この世のすべての人の罪を解放するために送ってくださいました。その時から世界何十億の人を、2000年以上にもわたってすべての人をお救いになるためです。このようなことができるお方は神様ただお一人しか他ありません。神様の側から一方的に結ばれた神様の約束である恵みによります。それなのに何度も神様から離れようとする私たちのわがままの思い、罪をお許しください。隣人を大切にしない罪をお許しください。自分は正しいと言い張り、わがままに譲らない罪をお許しください。知らず知らずのうちに 犯している罪をもお許しください。今から私たちに語りかけてくださる松原望牧師を通してこの街道を祝福で満たし、私たちの心に霊をお届けください。このお祈りを主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌242番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。お座りください。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所は旧約聖書2箇所5章の一節、1454ページ、その後新約聖書ルカによる福音書2章の1節から7節102ページとなります。最初に2箇所5章の1節、 1454ページ一節をお読みいたします。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。続いて新約聖書102ページ、ルカによる福音書2章の1節から7節をお読みいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。日本キリスト教団信仰告白を共に告白することで、私たちの信仰を確認いたしましょう。信仰告白の文面は前座席ポケットのシートをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりでなく、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の要的唯一の聖典なり。さらば聖書は聖霊によりて神につき、救いについて全く知識を我らに語る神の言葉にして、信仰と生活との誤りなく生きなさい。主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にて成し名も。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全く生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりかまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の義を増し出し、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び光りたものを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に基礎信条を告白する。我らは天使の作り主、天皇の父なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により出会いより乙女マリアより生まれ、本領ピラコのことに苦しみを受け、 せられ、信じて葬られ、世に見つかり、三日目に死因を一人よみがえり、天に昇り、全能の死から神の右に立ち構える。かしこより光りて、生ける者と死ぬ者とを裁き構わぬ。彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日はクリスマス礼拝で共に皆さんと一緒にクリスマスを祝うことができ心から感謝しております。クリスマスというのはキリストの祭り、もともとはクリスマスのマスというのはミサ、教会、カトリック教会で行うミサ、それと関係のある言葉であります。それを祭りと呼んだり礼拝と呼んだりしますけれども、キリストの日というふうに私たちはよく使っております。12月25日がクリスマスの日と大体されております。しかしイエス・キリストが生まれたのは12月25日なのかどうなのかということははっきり分かっておりません。聖書にはいつイエスがお生まれになったかはっきりと記していないからです。12月25日というふうに大体教会で祝われるようになったのは4世紀になってからと言われております。それまでには春にクリスマスを祝うところもあれば、あるいは、全く別の日にクリスマスを祝うということもあり、定まってはおらなかいなかったようです。それが長い年月の間、話し合いが続き、そして4世紀になってようやく12月25日にクリスマスというふうにするというふうに決められていったようであります。でクリスマスの日ということ自体、いつかはっきり分かりませんけれども、イエス・キリストが生まれた年がいつなのかということも実ははっきりしておりません。今日読んでいただいたルカによる福音書には、皇帝アウグストゥスが人口調査をせよとの勅令を出したというふうに言われております。それも正確な年数が分かっているわけではありませんし、シリア州の総督がキリギウスであるということについてもそれだけでははっきりしない。でキリギウスという人が、その州の中で人口調査をしたというのも2回あったと言われており、そういうこともあっていつなのかはっきりしていない。マタイによる福音書ではヘロデ大王がイエス・キリストを殺そうとしたという記述があります。イエス・キリストが生まれたことについてはマタイによる福音書とルカによる福音書にだけ記されておりますので、ですからはっきりと生まれた年を定めることはできません。よく私たちが西暦と呼んだり紀元前紀元後というふうに呼びますけれども、もともとはこれはキリスト以前キリスト以降という意味で使われています。ずいぶん昔の人が、今から何年前にイエス・キリストが生まれたのだろうというふうに、考えました。でそこから、紀元前とか紀元後という、そういう年数を決めていきました。それまではローマ帝国の中ではローマが、誕生したその時をもって、紀元というふうに定めておりましたので、数百年のズレがあります。キリスト教会ではそれをキリストが生まれた年を基準にして年数を数えるということにしました。しかしこれが実際ずっと後になってみるとズレがあるということが分かって、そこでまたキリストがいつ生まれたのかはっきりしないということが続いてきたわけです。私が中学生高校生の時には社会科の教科書だったかと思うんですけども、イエス・キリストが生まれたのは紀元前4年というふうに書いてあったように思います。今はそういうふうにはほとんど書かれていません。紀元前6年から紀元前 4年の間というふうに表記するのが多いようであります。紀元前4年というのはヘロデ大王が死んだ年で、これははっきりしています。これは聖書以外のところにその記録が残っているからです。しかし主イエスキリストがお生まれになったこと自体は聖書以外に記録はありませんので、ですからイエスキリストが生まれた年がわからない。少なくともヘロデ大王がイエスキリストを殺そうとしたとマタイによる福音書が記していますので、まあ、それによれば紀元前4年よりもっと前ということになるかと思います。まあ、そこでだいたい紀元前6年から4年の間というふうに今ではされています。まあ、これも確定ではなくてだいたいその頃だろうという、まあ、推定の年であります。イエス・キリストが生まれた年、生まれた日というのは、まあ、今お話ししてきましたようにはっきりは分かっておりません。生まれた場所についてはベテレヘムということがマタイによる福音書にもルカによる福音書にも教えされております。これは一致しております。しかし主イエス・キリストが地上で伝道されていた時にベテレヘムの人と呼ばれたことはありません。むしろナザレの人、ナザレのイエスという言い方が一般的でした。実際福音書の中にもしばしばそういう言葉が何度も出てきます。ですからナザレ出身という言葉を多くの人々は知っていた。しかしどこからかは分かりませんけれども、ベツレヘムで生まれたという伝承がマタイとルカに伝わり、そしてマタイとルカはその伝承に基づいてベツレヘムで生まれたという記述をしているということになるかと思います。でしかしこのマタイによる福音書とルカによる福音書にも少し違いがあります。ルカによる福音書ではもともとナザレに住んでいたヨセフとマリアが住民登録をするためにベツレヘムに行ったという話になっております。でそこでたまたま、マリアが月が満ちたのでそこでイエス・キリストを産んだということが記されております。マタイによる福音書ではベツレヘムに住んでいたヨセフとマリアがヘロデによって殺されそうになったのでエジプトへ脱出し、そしてエジプトからまたナザレの方へ移り住んだというふうに記されております。でこういう微妙なところですけれども、マタイによる福音書とルカによる福音書では、まあ、こういう違いがあります。でその違いは、まあ、どちらが正しいかというふうに、まあ、私たちは普通考えるかもしれませんけれども、むしろマタイによる福音書とルカによる福音書は何をこの出来事で語りたかったのか、我々に何を伝えようとしているのか、その信仰的な意図は一体何かということを考えていくということがとても大切になってきます。マタイによる福音書では命を狙われたイエス・キリスト、そして保護者であったヨセフとマリアは天使のお告げを受けて、そしてその危機を脱した、まあ、そういうところが一番の重要な点となるかと思います。でそれに比べますとルカによる福音書はそういう危機があったわけではありません。たまたま人口調査をせよとの勅令があったのでヨセフの出身、まあもともと自分の種族の出身地であるユダの地、そしてベツレヘムへ行った、でそういう時にたまたまそこで生まれたという形になっております。まあ、今たまたまという言い方をしましたけれども、このたまたまということがとても大切なことであります。特に聖書の中ではそのたまたまそれが起こったということは実は隠れたところで神様が導いておられたということをしばしば私たちに告げているということであります。ですから、まあ、もちろん聖書にはたまたまという言い方はしてないと思いますけれども、しかし偶然そこへ行った、あるいは偶然その時を迎えたというのは決して偶然ではなくて、私たちの見えないところで神様がそのように導いておられるということを語っている。特にルカによる福音書は神の時ということを大切にする福音書記者でした。ルカによる福音書の中には今日とか今という言葉が、まあ、他の福音書と比べるとちょっと多い。 たまたま多かったのではなくて、意図的にルカは今日という言葉、今という言葉を多く使っている。そのことによって今起きているこの出来事は神様のご計画であるということを強調しているということであります。聖書全体が神の時ということを強調しておりますけれども、ルカによる文書は特にイエス・キリストに関わって、この今日という言葉、今という言葉をとても大切にしているということが言えるかと思います。今日はルカによる文書の2章の1節から8節まで読んでいただきましたけれども、その後に出てくるのは天使が羊飼いたちに現れたという場面であります。その場面において天使は羊飼いたちに、今日ダビデのうちに、ダビデの町にあなた方のための救い主がお生まれになった、まあ、そういうふうに告げております。今日という言葉がここで出てきております。まあ、もちろん今日生まれたから今日と言ったに違いありませんけれども、しかしルカによる福音書が今日とか今という言葉をとても重要に考えていたことからすると、たまたまそこで今日という言葉が使われたのではなくて、天使の言葉を通して今日この日があなた方のために救い主がお生まれになったということを強調したかった、今日という言葉をとても大切にしていたということが言えるかと思います。他にもエルサレムに向かう途中でエリコという町に立ち寄った主イエスは、そこで徴税人ザーカイと出会います。ルカによる福音書の19章であったかと思いますけれども、そのところで主イエスはザーカイを見かけ、私は今日あなたのところに泊まることにしているというふうにおっしゃいました。喜んだザーカイは喜んで主イエスとその一行を迎え入れます。そしてザーカイは、もし私が不正な取り立てをしていたならばそれを倍にして返します、まあ、そういうふうに言った。でその言葉を聞いて主イエスは、今日救いがこの家を訪れたというふうに言っております。ここでも主イエスは今日という言葉を用いました。これも偶然ということではなくて、主イエスキリストの言葉を通して救いは今日この家をこの人に訪れたということを特に強調して言いたかったのだろうと思います。十字架にかけられた主イエスキリストが同じように十字架にかけられた盗賊に対して、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる、楽園にいるというふうに語られました。ここでも今日という言葉が出てきます。まあ、この冒頭に言った今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるということも非常に謎めいておりますので、まあ、今はそういうことを説明する時間はありませんけれども、しかしルカによる福音書はあえて今日という言葉を強調した。そのことを私たちは心に留めて今日の御言葉を聞くべきであろうと思います。主イエスキリストがお生まれになったその時というのは、たまたまその日にではなくて神が定めておられたその時にということであります。人口調査をせよという勅令が出た、それは神様の時の中で起こったこととしてルカによる福音書を私たちに告げようとしている。ヨセフとマリアはナザレに住んでおり、わざわざベツレヘムに行く必要はありませんでした。おそらくナザレを出発した時にはもうマリアは身ごもっていましたので、旅をするにはかなり負担がかかっていたと思われます。でそういう状況の中でわざわざ遠いベツレヘムまで行かなければならないのか、彼らにしてみれば特に行く必要はありませんでしたけれども、人口調査をする、登録せよという命令が出ている以上、それに従わなければならない。彼らは仕方なく出かけていったのであろうと思います。しかしルカによる福音書は、彼らはたとえ仕方なく出かけたとしても、それは神のご計画であった。すなわち彼らをベツレヘムへ導き、そのベツレヘムにおいて主イエスキリストが生まれる。これが神のご計画であるということを、聖書を通して私たちに語っているわけであります。 ベツレヘムという町はあまり大きい町ではありませんでした。聖書の中で何度か出てきます、まあ、有名なところでは旧約聖書のルツ記に出てきます、まあ、有名なあのルツ記の物語、ナオミと一緒に帰ってきたルツ、まあ、ルツはもともとモアブの女性でしたけれども、ナオミという女性と一緒にベツレヘムに帰ってくる。そこで、そこの男性と出会うわけですけれども、その男性がダビデの祖先ということになっておりました。その男性とルツが結ばれて、そしてこの二人から、子供が生まれ、そのさらに子供、さらにその子供ということでエッサイが生まれ、そしてエッサイからダビデが生まれた。でそういうことからこのベツレヘムという町はダビデの町というふうに呼ばれるようになりました。ダビデが獅子であったサムエルから見出されて油を注がれたのもこのベツレヘムという町でした。まだ幼い少年でした。その時に油を注がれてやがて王になるということを告げられたわけであります、まあ、そういうこともあってベツレヘムはダビデの町と呼ばれました。しかしそれはダビデが大人になって王になってからダビデのもともとの出身ベツレヘムということで後になってダビデの町と位置づけられたということが言えます。しかしもともとダビデが王様になった時に最初にダビデの町と呼ばれるのはエルサレムでした。エルサレムはイスラエルのどの部族にも属していない他国人が住んでいた町でありましたけれども、ダビデがそこを攻略してどの部族にも属さないダビデ個人の町としました、まあ、そのことからエルサレムはダビデの町と呼ばれるようになっていくわけであります。そしてそこでエルサレムはイスラエルの統一された王国の首都となっていきます。それ以降旧約聖書の中ではダビデの町と言われるとエルサレムの町が真っ先に思い起こされる。しかしところどころでダビデのもともとの出身であったベツレヘムという町もまたダビデの町というふうに言われるようになったということであります。先ほど読んでいただきました2箇所はまさに多くの人々がほとんど忘れかけているようなベツレヘム、しかし神様はこの町を覚えておられる。そこから偉大な人物が現れる。神様はそのように行動なさるという予言をこの預言者ミカがしたということを記しているわけであります。そのベツレヘムで主イエスキリストがお生まれになる。それは決して偶然ではなくて神様がそのように意図された、そのようにヨセフとマリアを導かれたということであります。そういう神の時の中でヨセフとマリアは行動し、そしてイエスキリストがお生まれになった。またそのことによって神がかつて預言者を通して語られたことが成就した。それを私たちに告げているわけであります。主イエスキリストがベツレヘムという町で生まれましたけれども、しかしただそこはイエスキリストが生まれるだけの町でした。ですからヨセフとマリアはその後ナザレへ帰り、そして一緒にイエスキリストもナザレへ戻っていったということになるわけであります。十字架にかけられたときにイエス・キリストの十字架にはナザレのイエスという名前が掲げられていたというふうに言われています。ユダヤ人の王ナザレのイエス、まあ、そういうふうに掲げられていたと言われており、でこのナザレのイエスという言葉がイエス・キリストがその地上の生涯の中でずっとイエス・キリストを指し示す言葉として定着しておりました。ですからこのナザレという町とそれからベツレヘムという町はほとんど接触がありません。ですけれども生まれ育ったところはナザレ、しかし生まれたところはベツレヘムという位置づけが聖書の中ではっきりしているわけであります。 ルカによる福音書によりますと、主イエスがナザレへ帰って最初に伝道したときに、ナザレの人々はイエス・キリストを受け入れなかったということが記されております。そしてまた、多くの人々はガリラヤから何の良いものが出ようか、ナザレから何の良いものが出ようかといって、ナザレ出身のイエス・キリストを蔑んだということも記されております。しかし、主イエス・キリストがどこの出身であるかということは、ナザレかベツレヘムかの問題ではなくて、主イエス・キリストご自身がなさったその技によって、神の元から私たちのところに使わされた誠の救い主であるということを私たちは心に留めておかなければならない。聖書は私たちにそのように語っているわけであります。私たちはこの主イエス・キリストが誠の神で、神の子であり、そしてその神の子が地上に使わされた。これは神様がなさった人間の歴史に力強く介入した出来事というふうに言ったらいいかと思います。力強く介入したと言いましても、しかしそれは非常に静かであり、誰にも悟られない隠された介入でありました。ですから、神の一人子がこの地上に現れても誰も騒がない、誰も喜ばない、誰も迎えようとしない。それが今日のルカによる福音書の中に象徴的に出てきます。人口調査のためにベツレヘムにいた人々はとても多くなっておりました。しかし誰も主イエス・キリストが生まれたということを知らなければ誰も迎えようともしない。そういう人々の喧騒の中で、主イエス・キリストは静かにこの世に来られ、そして静かな神の介入がそこで行われていたわけであります。この神の介入というのは、少し言い方が堅苦しいかもしれませんし、あるいは私たちに対してあんまりいいイメージはないかもしれません。まあ、介入するというと、私たちがしたいことを妨げる、まあ、そういうイメージが強いからかもしれません。私たちの人生に神様が介入する、けしからんことだというふうに私たちは心の中で思うかもしれない。でしかし、いやおうなく私たちが歩むべき方向を変えられて、ねじ曲げられていくということで、介入という言葉を使っているわけではありません。むしろ神様の私たちに対する働きかけといった方が良いのかもしれません。それは私たちが知らぬ間に神様が導いてくださる。しかしその静かな神様の働きというものは確実であるということを私たちは心に留めておく必要があろうかと思います。旧約聖書はそのことについていくつもの例を挙げておりますけれども、その中で一つ皆さんに紹介したのは、まあ、私が何度かこの礼拝の中で話をしたことかもしれませんけれども、旧約聖書の中の創世記にあるヨセフの物語であります。まあ、マリアの夫ヨセフとは全く関係のない人物ですけれども、名前がたまたま同じなので、この旧約聖書の創世記に出てくるヨセフという人物は、兄たちが10人おりました。その10人の兄たちによって奴隷商人に売り渡され、そしてヨセフはその奴隷商人によってエジプトへ連れて行かれ、そこで濡れ衣をかぶせられ、牢に閉じ込められるということがありました。創世記はその出来事について、神はヨセフと共におられたので、ヨセフを通して恵みを与えたとか、神様がいろいろなことについて取り計らったというふうに記しております。しかし神様は一向にヨセフをその牢から助け出そうとはしない。奇跡をいくらでも起こせたはずなのに、奇跡は一つも起こされないで、ただ夢を解き明かす能力がヨセフには与えられていたというだけでありました。しかしそういう何もない数年間の牢獄生活の中で、次第にヨセフのことが人々に知られるようになり、そしてやがて王にこのヨセフの名前が聞こえるようになるわけであります。 当時のエジプトの王が悩んでいたことをヨセフが解き明かしをし、神様がこれからなそうとしていることを夢によって告げているのですと言って、そしてその言葉通りにこれから神様がなさる、その時にエジプトの王はこの大きな災いを迎えようとする時にヨセフ以上にそれにふさわしく行動できる者はいないということで、エジプトの宰相に取り立てたということが記されております。このエジプトの宰相となったヨセフはその後やってくる7年間の危機に非常に見事に応えた。でその時にヨセフの兄たちがエジプトにやってきた、和解の時がそこで与えられた。そしてヨセフの父そして兄弟たちがエジプトに住むようになったということが記されております。この創世記に記されているヨセフの物語というのは、先ほども言いましたように奇跡というのはほとんどは出てきません。しかしそこで語られているのは、私たちの見えないところで神が導いておられるということであります。これが今日のルカによる福音書とつながることであります。ルカによる福音書の主イエスキリストがお生まれになったという出来事についても奇跡は出てきません。まあ、あえて言うならば処女降誕が奇跡といえば奇跡であります。しかしそれ以外のことで奇跡は全く出てこないわけであります。しかし神はヨセフとマリアをベツレヘムに導き、そしてそこで子供を産ませる、そういう神様の見えない働き、導きというものが今日私たちに教えられているということであります。ルカによる福音書はこのようにして神の見えない働き、見えない神の導きということを私たちに教える。ヨセフとマリアほどではないにしても、私たちに対しても神様は見えない手で見えない働きをして私たちを救いへと導いてくださっています。私たちはそのことを今日の主イエスキリストの降誕の物語を通して教えられるわけであります。私たちがさまざまな出会いをする、また経験をする、喜びもあれば悲しみも辛いこともたくさんあります。しかしそういう時にやっても神は私たちを決して見捨てることはなく、私たちと共にいてください。そして常に幸いを与えるために働き続けてくださっている、そのことを忘れてはならないということであります。私たちが幸いとなるように神が働いてください。これは私たちの大切な信仰であります。ハイデルベルク信仰問答という本があります。何度かこの礼拝でも紹介した本であります。その中に神はいつも私たちの益となるように働いてくださっているという言葉があります。どういう不幸であろうが、どういう苦しい状況であろうが、それでも神は私たちのために益となるように常に働いてくださって、私たちが神を信じるというのは神様がそのように働いてくださっているということを信じるということであります。神が私たちを救う、そこには全能の力を持って働いてくださっているということが教えられるわけですけれども、それと同時に救われた後も私たちはその神の全能の力によって守られ導かれている。たとえ苦しいことがあっても、不幸と思われることがあっても、そこで神様は私たちの益となるように働き続けておられ、そのことを私たちはしっかり心に留めておくことが大切であろうかと思います。クリスマスの今日のメッセージはまさに私たちに人生とは何か、神が私たちと共に歩んでくださる人生、その人生の中で神がいつも益となるように私たちのために働いてくださっている、そのことを今日のクリスマスのメッセージから聞くべきであろうと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによりクリスマスの礼拝の時に私たちを教会に集め、共にキリストの御降誕を祝うことができ、心から感謝いたします。誠にすべての人々を救うためにあなたは御子をお使わしくださいました。 あなたの力強い神、あなたの力強い介入がここにありました。しかしその場にいた全ての人々の目には見えず、また声にも音も聞こえず、静かにあなたが介入しておられたことを思います。しかしそのあなたの介入は力強く、全ての人々を救う確かな力でありました。私たちもまたあなたのその働きによって救いの中に入れられました。そして救われた後も私たちはあなたの力によって守られ導かれています。私たちの人生の中にさまざまな苦しみや悲しみがあります。それにもかかわらずあなたは私たちと共にいてくださり、私たちの益となるように常に働いてくださっていることを思います。どうぞ私たちの心をあなたの元へと導き、私たちの信仰の目をあなたに向けさせてください。どうぞ私たちの目に見えないあなたの力を見させてください。私たちの耳に聞こえないあなたの福音の言葉を私たちの耳を通して与えてください。私たちの鈍い心があなたの救いの言葉をしっかりと受け止め、あなたの言葉によって和らぎ平安が与えられますよう心からお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、キリストがお生まれになったその喜びを一人一人がしっかりと受け止めていくことができますように、この喜びを多くの人々に伝え、私たちが互いに喜び祝うことができますように導いてください。悩みあります一人一人の上にあなたが力を与え、その一つ一つの困難を乗り越えさせてください。病にあります者にどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。この日に礼拝を捧げている全国の小教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより清算を行います。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。生命によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。
ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、第三停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖霊の言葉。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようにパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを去った。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかった時、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。それではまずパンを配ります。配管の方はどうぞ前に行ってください。取りなさい。これは私の体である。 共にいただきましょう。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。感謝を祈祷いたします。天の父なる神よ、私たちは聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐によりあなたの子とされ、罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。聖霊の助けによって試みに合わせず、誘惑から守り、栄光を表す教会の枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであるとの信仰をいよいよ強くし、お互いが教会の枝として整えられますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌81番をもって主を賛美いたします。その間にグラスを回収いたします。お立ちいただける方はお立ちください。献金感謝のお祈りを捧げいたします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。
祈りします。ご在天の父なる神様、アドベントクランチのろうそく4本に火がともり、今日はクリスマス礼拝の日です。私たち新しい命が与えられ、健康が支えられ、安全が守られて教会に集うことができました。そして兄弟姉妹などとともにクリスマス礼拝を守ることができました。感謝申し上げます。聖書を通し、松原先生のお話を通し、改めて救い主イエス様の誕生について、また神様の大きな愛、豊かな深い眠りについて知り覚えることができました。心より感謝申し上げます。今日から始まる新しい歩み、どうぞ喜ぶこと、祈ること、感謝することを忘れず、御心にかなった日々の歩みを成していくことができますように、罪深く弱い私たちをどうぞ支え、励まし、守り、導いてくださいますようにお願いいたします。今日も献金を捧げることができました。どうぞ神様の御用のために用いてください。この小さな貧しきお祈りを、兄弟姉妹などの胸の内にあります祈りと合わせまして、イエス・キリストの御名によって御前を捧げいたします。アーメン。
取りなしの祈りと続けて主の祈りをお祈りいたします。四色社の取りなしの祈りの祈りの終わりに、この祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、それを合図に続けて共に主の祈りをお捧げいたしましょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる慈愛に満ちた神様、今ここに2025年のキリストのミサを共に主をあがめ、共に賛美し、主にある喜びを感謝いたします。イエス様の誕生の時代にはローマ帝国の支配下にあってヘロデ王の時代でありました。その残酷な幼子を皆殺しにせよとの命令に、今にも通じる平和とは言い難い暗い世の中にイスラエルの民は、世を救うイスラエルの王が訪れるとの旧約聖書の予言にどんなに待ち焦がれていたかと想像いたします。結果的にイエス様はイスラエルの王様につくことはありませんでした。しかし神様の支配は古から常しえに続いており、イスラエルから始まり全世界を支配され、現在も今その途中にあると私たちは確信しております。しかしながら私たちの身の回りを注意してみますと、本当に主の支配が及んでいるのかと信仰を揺らがされることが多くございます。私たちの群れの中には病で苦しむ者、街道に来ることのかなわない者、天の国に親しい人を送り、地の国で悲しんでいる者たちをどうぞ顧みてください。とりわけ自分を捨てて苦しみ悩む者の助け人として働いておられる人たちを祝福してください。幼子たちを どうか祝福し、その成長をお守りください。石川県の能登地方をはじめ全国各地で災害が続いております。被災した地域の人たちが希望を持って生活が再建されますように。全世界で戦争状態が収まりません。そのような中でキリストの生まれになったベツレヘム聖誕教会では、戦争開始後初めてクリスマスツリーが飾られたとニュースを聞きました。彼の地の人たちはどれほど主にある平和を望んでおられるかと、私たちも思いと祈りを合わせたいと思います。武器を取って取る者たちが武器を手放す勇気をお与えください。犠牲者たちを主に立ち返り、武器を隙や桑に打ち返すよう祭りごとを変えさせてください。どうぞこの世の悲しみ苦しみを憐れんで、世を支配し祝福してください。このお祈りを主イエスキリストが私たちに教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくば皆を安定させたまえ、国を期待させたまえ、心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に変わせず悪を救い出したまえ、国と力と栄えるのは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
正英の24番を持って賛美いたします。その引き続き祝福構想を持って礼拝を終わります。お立ちいただける方はお立ちください。構想に入りましたらお座りください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。